週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、まあ、今回はね、日経トレンディが得意とする、まあ、一品のその発掘企画ってやつですね。
ですね、
まあ、今使うとね、非常に便利な上に注目を集めそうな日用品や文具ですね、これをご紹介したいと思います。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は常識が変わる日用品&文房具と題してお届けします。はい、あのネットのね、検索では絶対に見つからないようなね、なんかみんなあんまり知らないんだけど絶対に欲しい、そういうふうに思えるような一品っていうのを、まあ、日経トレンディのね、編集部が総力で発掘してきたんですね。
すごい数あるんですよね。
はい、これまでの常識をね、根底から覆すようなね、そういった日用品や文具っていうのがまだまだたくさんあるんですね。
はい、
はい、
本誌ではですね、はい、キッチンですとか、リビング、書斎、それから文房具、アウトドアといったようなジャンルでですね、編集部が実際に使ってみて本当に満足できた136アイテムをご紹介しています。
はい、
でこの番組ではですね、その中からキッチン、そして文房具を厳選してお届けしたいなというふうに思うんですけれども、はい、まずキッチンの方なんですが、はい、愛知ドビーという会社の芋のホーロー鍋、バーミキュラという製品が実はすごくヒットしてたんですよね。
はい、そうですね。
でそれを炊飯器に進化させた製品が発売されるということで、本誌にはですね、なんと誰でも最高のご飯が炊けるバーミキュラの IH 炊飯器と見出しがつけてあります。
はい、バーミキュラはね、2010年に発売されて一時は1年3ヶ月待ちというようなね、大ヒット商品になっちゃったんですね。
そんなに売れてるんですね。
そうなんですよ。でこれは独自の精密加工技術で蓋と鍋のこの密着度っていうのをすごく高めているんですね。
はい、
例えば無水カレーといったようなね、
はい、
いわゆる食材の味そのものを生かすような無水調理というのができるということで非常に受けてるわけなんですね。
要は水分を逃がさないので、お水すらいらないっていうことになるってことですね。でその今開発中の炊飯器、バーミキュラライスポットは、芋のホーロー鍋と IH 炊飯器の融合という異色の組み合わせです。はい、でこの開発の契機になったのは、バーミキュラで炊いたご飯が美味しいんですよというたくさんのユーザーの声だったそうですね。
そうなんですね。で実はこれね、製造元の愛知ドビーというのも認識はしてたんですね。
はい、
ただ例えば一番美味しく炊けた時のご飯のね、その火加減っていうのをユーザーにどういう風に伝えるかというのが課題だったわけなんですよね。
確かにその強火とか中火とかって言っても人によって違いますからね。
全然違いますよね。だからバラバラだと美味しく炊けないことも出てくるわけじゃないですか。はい、だそういうのをどうしたらいいかというところで、そのたどり着いたわけですね、ある方法に。それが IH 技術を使った自動炊飯ということだったんですね。
ただその IH ヒーターって言いますと、平面を加熱するような印象がすごく強くありまして、そのご飯ってどちらかというとお釜の周り全体を加熱して炊くっていう印象がありますから、なんかその炊きムラが出たりすることとかってないんですか？
そうですよね。だからそれを解決したのが、その鍋の周りをね、こうヒーターで包み込むという、そういうアイデアなんですね。炊飯テストを何度も繰り返してね、ヒーターの高さをミリ単位で調整したんですね。
はい、
それに内側に入れる鍋も炊飯用に進化してるんですよね。で炊飯の時に鍋の内部がね、より効率よく対流するように丸みを帯びた形に変えたりとか、バーミキュラの真骨頂ともいえるね、鍋と蓋のその密着部分というか接合部分ですね、そこにも新たな改良を加えてるんですね。
それとこの製品のいいところは、その鍋の部分だけをこう取り外して、普通のバーミキュラのように直火にかけて使えるらしいですね。それもすごく良さそうですね。
でね、このライスポットの試作品っていうことで、まあ、ちょっと炊いてみたんですけどね、そのご飯をね。そうすると米の粒が 際立ってて、はい、で圧力鍋で炊いたようにね、そのもっちりとした食感なんですね。で飲み込んだ後にもこの口の中にこうじわりと甘みが広がってくるような、そんな感じでしたね。
いいですね、なんかね、このライスポットの価格は未定なんですけれども、はい、だいたい10万円程度になると言われています、はい、で月の生産が2000台から3000台というふうに言われていますので、まあ、今年の年末から来年春に発売を目指しているそうなんですが、はい、まあ、発表発売されると同時にですね、またバーミキュラと同じように品薄状態が続くようになるかもしれないですね。
そうですね、やっぱりその前の実績がありますからね、知ってる人はみんなやっぱりこれも欲しいと思っちゃいますよね、はい、で他にもね、このヒット商品に育ちそうなね、新しい発想の商品というのもあるんですね、はい、例えばオークスの泡ソースホイッパーという製品なんですけども、これはじわじわと広まりつつあるエスプーマと呼ばれるね、ホイップ状のソース、これを手軽に作れるグッズなんですね。
こういうのが流行ってるんですね、はい、これはカップにゼラチンと醤油などを入れて上下に動かすだけで、きめの細かい泡ソースができるというものです、はい、で見た目が斬新ですし、減塩にもなるというヘルシーさがありますから人気になりそうですね、
はい、それからバイパートレーディングジャパンのアルマジロコランダ、これはですね、平らに折りたためる穴開きのボールなんですね、
はい、
で中央の部分にあるつまみをつかんで広げれば、こうあっという間にボールにね変形するんですよ。これ意味わかりますかね、ちょっと難しいですよ ね、 これ形がね、
普通にしてるとですね、はい、両側に丸い取っ手がついた、細長い鉄の板みたいな見た目になってるんですけれども、 そのドーナツみたいな丸い穴が開いていますので、畳んでいる時っていうのはそこをフックにかけて、保管することができるということで、場所を取らないんですね、で収納が楽ですから、アウトドアのシーンでも使えそうなグッズになっているというところがありますね。
これ便利ですよね、ヒュッとやって、こうやってヒュッとやってもダメですね
ラジオですから ね、 ね
ちょっと本当に難しいですね、はい、写真があると非常にすごく分かりますけどね。
今週19ページをご覧ください。
はい、で続いてね、収納に便利なメニューのプロペラ鍋敷きですね、
はい、
これはプロペラのように十字に開いてね、鍋敷きとして使えるアイテムなんですね、
はい、
で収納するときには折りたたむとおよそ21センチのスティック状になるんですよね。
あの鍋敷きはどの家にも、まあ、置いてあると思うんですけれども、はい、結構実は場所を取るんですよ ね、はい、
そうですね、
あの鍋の底の面積を受け止めなくちゃいけませんから、なんですがこれは畳むと一本の棒になっていて、それをカチャッと動かすと、バッテンの形になって、それが鍋敷きになるという便利さがあります、でゴム製で耐熱温度は260度になっていて、黒やローズ、ライム、ライトブルーといった非常にポップなカラーがあります、
はい、それからウィナーズのカプセルカットキャトルというものなんですけれども、これはロックアイスもね砕いてしまうほどのパワフルな小型プロセッサーなんですね、
はい、
で普通のプロセッサーと違ってピーナッツやかぼちゃをねペースト状にすることもできます。
だからデザートを作ったりする時にも活躍しそうですよね、スムージーみたいなやつですよね、透明なカップ部分はですね、ガラスではなくトライタン樹脂という材質を採用していますので、軽くて扱いやすいのもメリットです、
はい、
お肉のミンチですとか野菜のみじん切りに加えて、かき氷やジェラートといったいろんな調理に使えます、
はい、あとこれは面白いですよ、田中箸店の菜箸でスマホという製品なんですけどね、
はい、
これはくるりとこうやって回せばタッチペンに変わって調理中でもスマホを使えると、タブレットとかね。
そうなんですよね、
菜箸なんですね。
普通あの菜箸っていうと、まあ、長い竹の箸なわけですけれども、 そうですね、はい、その後ろに導電性のシリコンゴムがついてるっていう仕組みになってるんですよね。
そうですそうです、はい、だからあの最近よくね台所にスマホとかタブレットをねこう置いてレシピサイトを見ながら料理することってありますよね。
ありますよね。
私もそれなんですけども、
はい、
でそうした時にこうね画面でねこう手が濡れてこう操作できないとかそういうのがあるじゃないですか、
は
い、
あります。
そういうのがこれだと簡単に解消されるわけですね。
これはね相当目から鱗のいい製品だと思うんですよ ね、
ね、確かにそうですよね。
楽しいです、
はい、
あとですね僕がすごく気に入ったのがですね、フードハガーズっていう会社のフードハガーズっていう蓋、
はい
なんですよ、蓋が売ってるんですけれども、
ね、
これ何かっていうと、はい、あのお野菜とか果物って いっぺんに使い切れない時がありますよね。お大根を半分しか使えませんでした、はい、人参が3分の1残りました、はい、みたいな時に、はい、余った食材の切り口に蓋をポッとくっつけると、うん、酸化とか乾燥を防げるという保存用のキャップなんですね、はいはい、でその蓋の材質自体が、うんシリコン製でして弾力性があるので、うん、食材の断面に密着してくれるというようになっているんですね。
なんかこれ見た目でもなんかいいですよね。
すごくね、かわいいですよね、うん、ちょっとね僕らの年代からすると、うん、札幌一番塩ラーメンのコマーシャルを思い出すような感じのビジュアルなんですけれどもわかりにくいですね。失礼いたしました。大根とか玉ねぎ、人参、レモンといったいろんな食材に使えそうです、うん、でラップのように使い捨てではないので、うん、洗えば繰り返し使えるというそのエコさもあります、うん、で使わないときはただの蓋ですから、うん、重ねておけば保管ができるということで収納にも困りません、うんうんうん、
確かに本当に便利ですよね。
これはねもう、うん、今回の特集を見た中で、うん、本当に買いたいものベスト3に入るぐらいの良さでした。
ベスト1は何だったんでしょうかね。後で聞きましょうね、
で他にですね、はい、瓶とかカップの蓋としても使うことができるという特徴があります。
そしてキッチングッズの最後にご紹介するのは KTM のシルポーイですね。
お汁をポーイですね。
そういう意味でのポーイなんですね、はいはい、これはその鍋のねこう縁に取り付けるとね食材はこぼさずに汁とかあるいは油だけを簡単に取り出せるというグッズなんですね、
はい、
注ぐ部分の先がねこう細くなっていてそこから汁や、ね、油だけを取り除けるわけなんですね、うん、例えばそのひき肉をねこう炒めた後のフライパンありますね。これに取り付けて余分な油を取り除いたりね、
はい、
でパスタのこう茹でたお湯を捨てたりっていうことでとても便利に使えたんですよね。
僕はパスタの茹で汁を捨てるときにですね、うんまあ、よくそのお鍋からパスタを 2,3 本ほどシンクに落としてしまうんですけれども、
よくありますね、
はいはいはいはい、そんな時にこの汁ポーイがあるとすごくいいなというふうに思いました、はい、クリップで鍋に留めるだけで使えるという、まあ、非常に分かりやすいオペレーション、はい、そして使い終わったら食洗機でも洗えてしまうということで非常にお手軽でいいんですよね、
はい、
週刊日経トレンディ、今週はこれまでの常識が変わる日用品や文房具の一品をお伝えしています、はい。
週刊日経トレンディ、今週は常識が変わる日用品&文房具と題してお届けしています、ここからはね文房具をご紹介していきたいですね、
文房具も定番商品の固定観念を覆してしまうような新しい製品が相次いで発売されているようですね、
は
い
は
い、
そうなんです。ここ数年本当に文房具の進化っていうのは面白くって次々と進化していってるんですね。
はい、
はい、で例えばですねカール事務機のくるくるカールくんという製品があるんですね、
はい
まあ、この名前が示してますけども ね、
そうですね、
はい、普通その小型の鉛筆削りというとどうですか。こう
鉛筆の側を、
ね、皆さん想像してくださいね、
まあ、手首をグイッグイッグイッグイッてひねりながら、まあ、削っていく
というものですね、
はい、
これがその削り機自体を楽に回せる構造に変えたものなんですね。
音だけで聞いてるとイメージが湧きにくいかもしれないんですが、うんうんうん、卓上型の鉛筆削りは、はい、ハンドルを回すのが一般的 で、
そ、 うでした、ね、
まあ、その分少ない力で削れますよね、はいはい、鉛筆は固定しますから、はい、でこの動作を小型鉛筆削りに取り入れれば小型でも楽になるという発想が開発のきっかけになって、はい、うん、実際、削り機のレバーを回すと、うん、鉛筆がガーッと削れていくというものになっていますね。
そうなんですね。で実際に、ね、使ってみるとね当然のごとく少ない力でサクサクと、ね、鉛筆が削ることができたんですよね、
はい、
でこれまたいいところは削りカスって今まではこうやって外にバーッと出てしまったわけじゃないですか。
カンナかけたみたいな。
そうですそうです、あれがケースの中に溜まっていくんですね。なのでペンケースに入れても汚れないですね。それもメリットですよね。
小型鉛筆削りが今の形になったのって、うん、もう多分何十年じゃ効かないレベルだと思うんですよ。
そうですよね。そうですよね。
はい、それがこの2015年になって、うん、全く新しいこうスタンダードができそうな気がします、う
ん、でこれがあれば本当にその、ね、鉛筆をこう使う機会っていうのも
増えてきそうですね。
増えてきそうですよね、う
ん、楽ですもんねこれね、うん、
はい、うん、それからね、コクヨ S&T が9月に発売するパッと見というものがあるんですけど、はい、これは 手帳なんですね。で手帳は1年分をまあ、持ち歩くものというふうな皆さん認識ありますよね。そういう固定概念を覆した製品なんですね、
はい、
で1年分のカレンダーを1ヶ月ごとの薄い12冊に分けて必要な月の分だけを持ち歩くというものなんですね、
まあ、そうなると、うん、あの普通手帳は厚くてかさばって重い、うんはいあのはい、渡辺発行人の手帳を時々拝見しますけれども、ね、ものすごい重量感ありますもんね。
もうどんどんなんかこう挟んでいくのでどんどん
すごいことになってますよね。
すごいことになっちゃうんですよ。
あれがこうぐっと軽くなると、
はい、でいいです ね、
ね、うん、しかも手帳の中身も工夫がなされている、うん、ということなんですよね、
は
い、
例えばですね1ヶ月を俯瞰できるマンスリーと、まあ、詳細な、ね予定を書き込めるウィークリー、これは同時に把握できるレイアウトになってるんですね、
まあ、あの商品名の通り、うん、パッと見できることが大きな魅力の商品です、
はい、
あの詳しくはですね、うん、本紙45ページをご覧いただきたいと思います、
はいはい、続いてハイモジモジのタグドメモパッドというメモ帳ですね、はい、これはクリーニング店で、ね、使うタグ用に開発された、ね、耐水性に優れた耐洗紙という紙を使った製品なんですね。
洗うのに耐える紙と書きますね、
はいはい、で実際に紙を濡らしてみたんですけれども紙は破れませんでした。でそれにね乾いた後もほとんど縮まなかったんですよね、はい、油性のペンならにじむこともなかったですよ。
外出した時にこう急な雨が降り出したとしても、うん、気にせずにメモした内容を確認できますから、
うんそうですね
まあ、日経トレンディ編集部の方には非常に向いている製品なんじゃない
ですか。そうですね雨の中ね、
ね、あの東京駅のスマホのスピードチェックとかをしながらこう雨に打たれて
る、ね、あ確かにね確かにね、うん、それいいかもしれないですね。
敵に回したような気がするなあとそれ普段の生活の中でも、はい、キッチンで調理中にレシピをメモする時なんかにも活躍しそうです、
うん、そうですね、はい、それからね、リヒトラブのコンパクトパンチ P1040 という二血パンチですね、
はい、
これは折りたたむと手のひらサイズになってしまうんですね。
あの普通二血パンチあの書類に2つ穴を開けて、うんうん開けるやつですね、こう紐でくくったりする用の、うん文房具なんですけど、はい、重いでかいというのがもう
そうですよね。
多分100年間みんな同じこと思ってたと思うんですけど
持ち歩くって発想は全くなかったです
ね。なかったですね、
だからこれだったらまあペンケースとかそのカバンに入れてね持ち運ぶことができますよね。で、まあ、当然のことながら机の引き出しにも収納しやすいですよね。
いやこれ本当ね、うん、革命的な製品だと思うんです、
ね、
ただ二血パンチを持ち歩く必要のある人っていうと
誰
パッと思いつくのは弁護士さんぐらいしか思いつかなかったんですけど ね、
いや別に持ち歩かなくてもいいかもしれないですね。
それはね、そんな根っこの話なさったら、
はい、
進まなくなります、
はい、
ちなみに本体の下にはダストカバーがついていまして、はい、パンチしたクズはこの中に収まりますので外出先でも使いやすくなっています、
はい、
次に三洋紙業の袋閉じノートこれはですね、はい全てのページが雑誌の袋閉じのようになっているノートです、ね、
何ですかその言い方。
いやなんかですね中年男性と袋閉じっていうとですね、
まあ、そうですね、
もう大体どんな雑誌のどんな
ものかが、ね、
ものかっていうのはもう共通認識としてあると思うんですが、
ワクワクするね、ワクワクするもんですね、はい、
ただこれは真面目な製品です、
はい、そうです、はい
全てのページが雑誌の袋閉じのようになっていて、うん、今までのノートとは違ういろんな使い方ができるわけですね、はいはい、例えばもう少しこのメモの部分に補足説明を書きたかった、うん、でももう次のページにも書いちゃったっていう時に、うん、その袋閉じをピピピピピッと切って、うん、できた新しいページに書き足すことができるっていうことができたりですとか、はいはいはいはい、あと袋の下の部分を、うんまあ、折ったりテープで留めると袋になりますから、うん、
袋になりますね、
はいうんうん、そこに資料レシートクリップとかしたものを入れることができますよね、
うんうんうんうん、
でノート自体が薄い紙ですので、うんうん、中に入れたものを確認できるようになっています。
これも発想なかったですよね。なんか発想の転換ですよ ね
開発者はもう間違いなく、うん、あの中年のおじさんだと思います。
違ったらどうですんですか
その時は謝りに行きますお声掛けください
はい、次にグレインのスタンドアップペンケースです、
はい
これはね蓋をめくって後ろ側に返すとスタンドに変身するというペンケースなんですね、
はい、
でスマホスタンドとしても使えますしね、カフェだとか狭いスペースでの作業の時にとても便利ですよね。
そうですね、うん、あのカフェなんかでパソコンで作業しようとすると、うん、どうしても自分のスペースなんて限られますから、はい、そこで文具をこう小さくしかも機能的にまとめられるというのは、はい、いいことです。
はい、
ケースの内部にはゴムバンドが備わっていまして、うん、文房具が散らばらない点も使い勝手がいいです、
はい、
で大きさは幅が110ミリ高さが195ミリありますので、うん、ペンが大体7本から8本それにハサミなんかも余裕で入ります。
はい、続いてはポリプロピレン製の、ね、立体付箋カミテリアのポピットです。
はい、
これはねクエスチョンマークだとか矢印のような記号が印刷されている、まあ、付箋みたいなものなんですね。
そうですね。
でそれでねそのノートとか書類地図っていうところの大事な部分にねそれで貼って使うと付箋が立ち上がって重要な部分がとても目立つようになってるんですよね。
そうなんですよ、
うん、でノートに貼った場合でも開くとねこう自然に起き上がってくるというので本当に目立つんですよね。
そうなんですよね、うん、昔こう絵本で
飛び出す
ページを開くとこう、ねうん、紙細工がうわって飛び出してくるものがありましたけど、うんはい、あれにちょっと似ているような感じですけれども、はい、存在をすごく強くアピールしてくれます、はい、で貼り付ける底の部分に、うん、その記号の影がちゃんと吸ってあるっていうですね、はいはいはいはい、絵の細かさなんかも可愛らしいところです、
はい、
チェックマークですとか地図のピンマークといった記号のバリエーションが多いので、うん、いろんな使い道がありそうです、
はい、それからカウネットのツーウェイチェックマーカーというペンなんですけどもね、はい、これは蛍光色とグレーでこれがセットになっているというところがポイントですね、
はい、
例えばその名簿でね出欠を確認する場面ありますよね、はい、そこで、まあ、欠席者の方はグレーでマークするといったような使い方ができるわけですね。
そうですね、うん、黒いペンを使うと下の文字が潰れてしまって、うん、後で確認できなくなるということでグレーが採用されたんだそうです、はい、まあ、よく考えられていますよね、
はい、
ペンの本体は半透明になっていまして、うん、インクの残量が見えますから最後まで使い切ることができます。
はい、次にね1台3役それでデスク周りで活躍してくれそうな製品というのがアシストオンのカードバーというものなんですね、
はい、
これはデスク周りにねつい溢れてしまう紙というのを整理しておけるカードスタンドなんですね、
はい、
奥行きは 4.2 センチですから置くときにスペースをそんな取らないわけですね。
そうですね。
それに裏の面には定規に使えるメモリがついててね 238g と重さもあるので分賃としても使えるわけですね。
それが風で飛ばないようにできますね、
はいはい、
定規になる他の何かって、うん、実はデスクで僕一番活躍するんじゃないかと思っていて、
うん、確かにね、
定規がない、うん、定規がないって言っても
ないない
って、ね、机の引き出しをこう探してる時が一番不毛な感じがするのでですね、
はい
はい、ちなみにショートとロングタイプもあるんですが、うん、ショートの方は残念ながら定規のメモリがありません、
はい、続いてはですね可愛い見た目なんですけども実はタフなクリップというのをご紹介しますね。パイロニアのダルマクリップというのはその名の通りねダルマのような形をしたとても強力なクリップなんですね、
はい、
旅行用のトランクだとか衣装ケースにも用いられている紙素材ねバルカナイズドファイバーというのを使ってるんですね、
はい、
で、まあ、強度がすごく高いですから書類とかメモにこう挟んだままね吊るしておくことができるんですね。
うん、写真とかポストカードのようなものをインテリアとして壁にかけるときに便利そうです、
はい、
でクリップの力が緩くなった場合には使っていた側と反対向きに止めるとまた強度が回復するそうです、
はいはい、そして次にご紹介するのはタスクリストを、ね、紙に書いている人におすすめのアイテムですね、
はい、
例えば会議とか、まあ、来客の時間あるいはその書類の、ね、提出の期限といったようなその日にしなければならない仕事内容を、ね、こう目につく場所にまとめておきたいですよね。
そうですね、
まあ、時々やってるんですけど、はい、そんな時に役立つのがエレコムの付箋が挟めるマウスパッドなんですね。
これはマウスパッドにスケジュール欄が印刷されていまして、うん、でその上から半透明のカバーをかけてマウスパッドとして使うようになっています、う
ん、
で、トゥードゥを書いた付箋をその時間に沿って貼り付けていくと、うん、いつでも手元で予定を確認できるという優れものです、
はい、
まあ、これならスケジュール帳代わりに会議とか打ち合わせに持っていくこともできますし、
うん、
よくありがちなパソコンの、うん、画面の縁にポストイットを貼って
、ね、
工作のライオンみたいになるのを避けることができるということですよね。
はい、
今発売中の本誌日経トレンディ9月号には今回紹介した日用品文房具以外にもリビングや書斎アウトドアで使える136の知られざる一品をご紹介しています、はい、ぜひお読みください、
はい、
今週は常識が変わる日用品&文房具136と題してお届けしました。
モリモリーズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は森森さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、お熱いさなかご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、サンリオのハローキティと富士子 F 富士オプロのドラえもんのコラボ、
はい、コラボ相手を選ばないキティちゃんとはいえど、はい、ドラえもんと組むっていうのはかなり斬新な感じです、ね、
もうすごいですよね。もうレジェンドですよね。両方レジェンド級のものが組んでしまうと、
は
い、
へ
え。そういうグッズが8月から順次出てきます。
すごいですね。
何ですかそのグッズっていうのは。
ですね、もうサンリオはやっぱりそのコラボがすごいの で、あとライセンス企業がめちゃめちゃ多いので、もうライセンシー50社320種類
商品がですか。
はい、このコラボで出てくると。
え、このコラボ
で。このコラボだけで。
実際今森森さんのお手元にある資料にですね、はい、どこでもドアが少し開いていて、はいはい、そこからドラえもんとキティちゃんが顔を覗かせているというビジュアルがあるんですけども、
このビジュアルで両方全てもうね語れてしまうというか、でこのあれですよ、このライセンシー50社、320種類の商品はコラボレーション第1弾ということなので、
320種類もあるのにまだ第1弾ですか。
これから
すごい
すごいな。もうまさにキャラクター界の底引き網力、ね、
でも最近そういった強いものと強いもののコラボっていうのが一時期あったんですけど、だけどまたね、最近そのいわゆる業界トップと業界トップがコラボするっていう、手を組むっていうようなのが動きが出てきてますからね。そういうそのキャラクター業界でもトップとトップみたいな、そういう感じですよね。
おそらく今までは強いキャラクターに対して、まあ、信仰のキャラクターだったりとかがこうそのパワーを借りに来るとか、
そうですね、
まあ、逆にちょっとその今の話題に乗るために信仰のものをこう一緒にくっつけてみたいなものはまあ多かったと思うんですけど、これだけでかいものが2つ、もう片方だけで名前はもうね世界中に知れ渡ってるものがこう2つくっつくというのは、やっぱりこう大きな出来事なのかなと。
いやちょっとキティちゃんのコラボレーションって言いますと、例えば旅行に行った時に入ったお土産屋さん、はい、高速道路のサービスエリアの、お土産屋さんとかを見るとですね、絶対にご当地キティちゃんみたいなのがあったりするじゃないですか。
だからご当地キティ&ドラえもんってことですかね。
それも出てくるかもしれないですね。
もうわけが分かんないですよね。
このコラボで個人的に興味を持ったのが、大人向けっていうところを結構意識しているんですね。でサンリオも、ハローキティ関連のグッズも今大人向けっていうのをこう集中的に投下してまして、なので例えばもうキティちゃんの顔が出てこないグッズとかも多いんですよ。キティちゃんの顔にリボンついてますよね、で あのリボンって あのリボンを見るだけでキティちゃんが想起できてしまうので、逆にあれを例えばワンポイントつけるだけでキティちゃんのコラボだって分かるものなんですね。
もうあのリボンがアナグラム化してるっていうか、
なのでキティちゃんも以前トレンディでも紹介したことがあるんですけど、その男性向けのキティちゃんグッズっていうのを、
そう男性ファンもね、はい、増えてるんですよね。
さすがにね大きいお顔がついた T シャツとかを着るのは少し勇気がいると思うんですけれども、
まあそうですね、
まあ例えば黒のちょっとした刺繍、そのリボンの刺繍がこう腕についてるとか、胸にワンポイントついてるとかであれば、ちょっとこう可愛いねぐらいで着られてしまうので、
すごい根本的なことなんですけど、はい、そのドラえもんとキティちゃんが一緒にいて、それが例えばプリントされたバッグだったりとか、はい、そういうことなんですね。
そういうのもありますし、例えばドラえもんだったらあの鈴、
はいはいはい、
あれも
それがまたリボンがあって、は
い、なのでリボンと鈴をあしらったものとかっていう、
なるほど、
ね、結構考えられてるなと思いますね。
だからもう子供から大人までを対象として、しかももう知らない人は絶対にいないというレベルの圧倒的に強いキャラクター2つが手を結んだということでですね、そのキャラクタービジネスの、もうトップが最初から約束されているような、
そうですね、
そうですね、
アイテムですよね、いや分かりました、さあそれではモリモリズスコアに参りましょう。このハローキティとドラえもんのコラボレーション、ホニャララ度10点満点でお願いします。
は
い、
やっぱりキティちゃんは仕事を選ばない度9点
全くその通りだと思います、
は
い、
個人的にはこの先ですね、この二大巨頭の、タッグでですね、海外に出ていってほしいな。
そうですね、
でもそうですね、絶対狙ってるでしょ。
狙ってると思いますので、
世界制覇という言葉がちらつく、はい、ね、あの可愛い笑顔の後ろの野望みたいなそんなものを感じさせる一品でございました、はい、ということで、モリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部の方の気になるアイテムをご紹介します。今回ご紹介したのはサンリオからリリースされますハローキティとドラえもんのコラボレーションでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、はい、まあ本当にですねすごいものがいっぱいあります。
そうです、
よくまあこんなものを考えてくれましたありがとうって言いたくなるような一品がたくさんありますので、はい、ぜひ本書をお読みいただきたいんですが、はい、その中で発行人が特にお気に入りになった商品ってありますか。
いやでもね本当にこうちっちゃいものから大きいものまでいっぱいあるので本当にその見てて楽しいんですけど、なんかすごく実用的っていうか自分の生活にすごく取り入れたいのがあのサイバスでスマホってやつですね。
ですね、
あれはちょっと本当にこうよくやってるんですよ、家の中で調理しながらねサイトを見ながらってやつね。
あのカウンターに今スマホを置いて家事をすることってすごく多くなってますよね、
うん、
そうですよね、うん、あの洗い物をしてる時に電話がかかってきたとか、はい、メールチェックしたいとかってどうにもなんないので、はい、この菜箸でスマホがあればちょっとこうできるからすごく便利ですよね、
う
ん、いやもうぜひですねその目から鱗の一品たちを本誌で確認していただきたいと思います、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。